はい、こんにちは、スピです。
毎度エマノンです。
はい、エマノンさん、
はい、
まあ、場所ちょっと変わりまして、
ちょっとね、追い出されてしまったんでですね、
お外になりました。はい、はい、お外でのどかな、
はい、
今日でもなんか全国的には台風が来てるということで、ね、
ですね。まあでも福岡も結構余波っぽい、
風は結構強いですよ ね。はい、ちょっと風の音とかもしかしたらびょうびょう入ってるかもしれないんですけど、
はい、
はい、次は何の話をしていただけるんですか。
ああ、いや、最近プレス3で、
はいはい、
ファイナルファンタジー出たじゃないですか。
ファイナルファンタジー出ましたっけ。
エオルゼア括弧新しくなりましたってやつ。
あ、もしかしていわゆるあの14の回みたいなやつですか。
14.5 みたいな。
はいはいはいはい。あれ何、新作扱いなんですか一応。
一応そうなんじゃないですかね。プレステ3で一応14出るの初めてなんで。
あ、14って今まで PC 版でしたっけ。
そうです、そうです、はい、あ、まあちょっとその辺の話を、
はいはいはいはい、
軽くね、短めに
お願いします
かなと思いまして。
ファイナルファンタジーっていうと、まあいわゆる11、
はいはい、
と、まあそのいわゆる14、14が、
はい、
まあオンラインゲームってことですね。どうなんですかね、11とかやってたんですか。
11ね、実はちょっとやってたんですよ。
それは PC でですか。
11はプレステ2でやってました。
ああ、はいはいはい、うん、結構プレステ2の時にネットで遊んでる人ってコアじゃないですか、かなり。
ああ、そうですね。っていうか、
もうプレステ3なんか完全に標準対応じゃないですか、ネットにつないで遊んでくださいだけど、はいはい、2は別にそこまでじゃなかったじゃないですか。
っていうか極端な話、ハードディスクがつながるモデルって初期にはなかったよねみたいなところから始まりますね。
そうですよね、
はい、
うん、あ、11やってたんですね。
まあまあそんなにはやり込んでなかったですけどね。
はいはいはい、はい、
とにかく時間食うゲームだったんで、
うん、ファイナルファンタジーのオンラインって自分は全然やったことないんで、はい、イメージが湧かないんですけど、まあそのまあ RPG は RPG なんですけど、
はい、
なんでしょうけど、どんなタイプなんですか。
あーとですね、いわゆる、ワールド・オブ・ウォークラフトですか。
ワールド・オブ・ウォークラフト、
日本じゃマイナーですけど、
はいはいはい、
一応世界で一番売れてる MMO。
あーはいはいはいはい、はい、
まあまあ 3DTPS 視点ですね、三人称視点で、オープンフィールドに近い、一応まあ区切りのある
マップ
を歩き回って、
はいはい、
まあ、敵を倒してクエストをクリアしていくみたいなタイプのゲームであることには変わりはないですね。
なるほどね。お、
まあ、なんであのフィールドで戦闘するドラクエ10だと思ってもらえば分かりやすいじゃないですかね。
はいはいはいはいはい、ドラクエ10もでもフィールドで戦闘ですよ、あれも確か。
あ、そうなんですか。
うん、ドラクエ10のアカウントも自分もう1年ぐらい氷漬けになって凍結されてるんですけど、冷温停止中なんですけど、完全にあのたまにメール来ますけどね、あの1周年キャンペーンだとかなんだとか、
1年ありがとうございますみたいな、
PC 版が今度出たりしてるんでですね、はいはいはいはい、はい、また盛り上がってるみたいですけどね、
うん、うん、まあまあちょっとそんなこんなで、
はい、
その申請って何なのさっていう話とか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、11と14結局どうなのみたいな、
はいはいはいはい、
まあ軽くできればなと。
わかりました、じゃあ早速行きましょうか、
はい、
せーの、福岡アットラジ袋。はい、じゃあ本編ということで、
はいはい、
まず、ファイナルファンタジー11って割となんか成功の部類だったっていうふうに認識してるんですけど、
そうですね、運営が日本やってる中では結構古い方になってきてますし、
まだあるの。
まだやってますよ。
あ、まだやってるんだ、
はいはい、確かなんか去年もアペンドディスクかなんか出たんじゃなかったっ
け。あ、そうなんだ。
なんでまあもうぼちぼちどうなるかなっていうところぐらいじゃないですかね。
なんかあれが成功したからなんかドラクエもオンライン行けるでみたいなね、はいはいはい、まあ堀井裕二がやりたかったっていうのが一番あるらしいんですけど、うん、なんかそういうのにつながってったみたいなのは聞いてるんですよね。
まあまあとにかく11はね時間がかかるゲーム
って。何に時間がかかるんですか。
全てに
全てに
、まず移動が、
あ
すごくフィールドが広いんで。
なんかワープ的なのないんでしたっけ、まあ、ドラクエでルーラーみたいな
的なものはありますけど、お金がかかるんですよ。
テレポ、
そうそう、テレポとか飛空艇とか、
ああはいはいはいはい、
まあ、あのゲーム内の通貨を払ってください。
はいはいはいはいはい。
でどういうことになるかっていうと、ゲーム内の通貨稼ぐの結構大変なんですよ、あのゲーム。
あそうなんだ、
はい、
お金ゲーなんだ。
そうお金がたまらないのにそんな移動に金なんか使ってられるかということで、
はいはいはいはい、
みんな歩くことになるわけですね。
なんかドラクエもそうなんだけど、やたらお金がたまりにくいって、はい、ドラクエ10もそうだったんですよね。なんか
まあでも基本 MMO ってやつはだいたい金に意味はないか金が稼げないかどっちかですね。
あそうなんだ。だから武器とか買うのがえらい大変みたいな、はいはいはい、
そうですね、う
ん、何日も何日もゴールド稼ぎをやって、ようやく次のランクの武器が、
レベルが上がらないとこで金だけひたすら稼がないといけないみたいな苦行が発生しがちなゲームでしたね。
はいはいはいはい、なるほどね。
でまあまあ今回の14の話なんですけど、うんうん、まあ僕はあのパソコン版の14かっこ笑いの時はあんまり知らないんですよね、はいはいはい、正直
14と11は何が違うのっていうと、やっぱそのプレステ2だったのがプレステ3準拠でなるってことで、はい、やっぱグラフィックとかそういうのも変わってるってことでしょ、
まあ、そうでしょうね、っていうのと、まああと、まあ、根本的なシステムが根っこから違うみたいなんで。
あそうなんだ。もう全然別ゲーなんですか。
ですね。まあ、ちょっとその今回の申請もう都合 14.5 って言っちゃいますけど、
はいはいはい、
あの 14.5 に関しては、速度的な改善はかなりされてますね。
あ
いろんな面において、あの、まあ、移動に関してもその割かし低い金額で移動する手段ができたっていうか、まあ、馬車的なチョコボができたりとかですね、
はいはいはいはい、
専用の高いチョコボじゃなくて、まあ、特定のポイントまで、まあ、バスみたいに連れてってくれるチョコボがあったりとかですね。
そういうのはできてる、
はいはい、で、まあ、そのテレポも金額がだいぶ下がってるんで、まあ、断然使いやすい。
なるほどね。
ということで、
じゃあそういう移動にこうひたすらかかるみたいなストレスはなくなったんだ。
だいぶ軽減されてますね、はいはいはい、と、まあ、あと戦闘のテンポが、うん、FF11 からすると多分 6,7 倍ぐらいにね速くなってるんで。
そうなの。
まあ FF11 の戦闘は大変、それはそれはトロい。
でもファイナルファンタジー自体がな、戦闘が演出すごくてトロいってイメージがあるんだけど。
あいやそんなの比較にならない。ウルティマオンラインより遅いかなぐらいだと思ってもらったらどんだけか。
ウルティマオンラインそんな戦闘らしい戦闘ないでしょ。
でもパコッパコッって、
ああやるやるやるやるやる。
まああれを 3D にした感じです。
もうやっぱりじゃああれなんだ、こう敵にオートで向かってってちょっと指示を出すみたいな感じなんだ。
そうですね、まあ、基本的にオートアタック
がずっとかかってて、オートアタックがあってそれにこう
スキルをちょっと、
はいはい、投入したりするってことね。ああやっぱその系なんだ。
ですね、うん、でまあそこはその仕組みはあんま変わってないんですけど、うん、まあそのスキルのクールタイムっていうのがまあすごい短くなってる。
ああなるほどですね。
まあ、11の時はねそんなにバシバシ毎回こう、うん、30秒に1回使うようなスキルとかってほぼなかったんですよ。
あーなるほどね、
うん、でそれがまあもうずっと汎用的に使えるような攻撃スキルみたいなのが追加されてるんで、
はいはいはい、
まあ、それでガシガシ削っていけますよ。
なるほどなるほど、
うん、っていうところでまあ戦闘の時間もだいぶ短縮されてる、
うん、あれ何どういう感じなの。種族を選んでじゃあ、はいはい、その職業を選んでみたいな。
そうですね、大体その辺はもう、
ファイナルファンタジーらしい職業ってあるわけ。ちゃんとだから赤魔道士みたいな。
あ赤魔道士はね 14.5 はまだ実装されてないんですよ。
あそうなんだ。
で、今回はですね多分14の時に、うん、クラストジョブっていうのがあってですね。
クラストジョブ、なんか、
はい、種族とクラストジョブっていう、なんか分かりにくいでしょ。
一見するとクラスもジョブもなんかゲームによっては同じ扱いだったりしますよね。
ですよね。で なんかそんなのがあって、種族に上乗せするのはクラスなんですよ。
はいはいはい。
でクラスっていうのがある程度レベルが上がると、まあもうちょっと専門的なものとしてジョブにつけるようになるんですよね。
え、具体的に言うとどんな感じ
で、ね、具体的に言うとですね、剣闘士っていうクラスがあるんですよ。
はい。
でこれはまあいわゆるあのファイタータンクタイプのファイター
ですか、ね、はい
はいはい、俺が盾になるぜみたいなクラスなんですけど、まあこいつをレベル30まで上げて、
うん、
それのサブとして幻術師っていういわゆるヒーラーですね、
はいはいはい、
をレベル15まで上げると、
うん、
クエストが発生してナイトっていうジョブになれるようになりますよ。あ、
なるほど。要するに回復魔法が使える戦士になるってことか。
でまあパラメーターが戦士よりはもっとそっちの守りの方に重視してるようなパラメーターになりますっていう、ね、クラスからジョブにつけるようになると。
分かりにくいですね。分かりにくいです
よ。自分もねこれ最初何のこっちゃか分かんなくて。
でもクラスとして別にそのじゃあその剣闘士と幻術師を両方上げていくと、そのジョブが選択できるようになるってことでしょ。
まあそうですね。
新たなそれはクラスじゃいかんわけ。
ですね、でこれが面白いのが、うん、その剣闘士っていうクラスと、うん、ナイトっていうジョブのレベルは連動してるんですよ。
え、どういうこと。
なんでどっちかっていうと職業が変わるっていうよりはスタイルが変わるに近いんですよね。
ああ、なるほどね。
なんで剣闘士はちょっと攻撃寄り、うん、でスタイルチェンジするしてナイトになると今度はもっと防御寄りになるみたいな感じの。
ああ、なるほどね。
まあこれがねややこしい。
なるほど。
はい。という形でですね、なんで、まあ、そのジョブって言われるのが、いわゆるファイナルファンタジー的な、ナイトとか、戦士とかですね。な
るほどね。はいはいはいはい。
まあ、白魔導士、黒魔導士みたいな感じのがあって、まだ赤魔導士はちょっと出てないですね。まあまあ、そんなこんなでですね。まあ、そのジョブシステムとかはそんな風になってますね。
職業っていうか、その、あ、種族って、っていうか、はいはい、それはどんなのか。
種族に関してはですね、ほぼ11から移行してる感じなんですけど、うん、まあ呼び名がちょっと変わってて、
うん、
まあいわゆる人間っぽいのがヒューラン、
はいはいはい、
っていうのがいて、であとエルフっぽいんですけど、
うん、
ファイナルファンタジー11と14のエルフって結構なんていうんですか、武闘派系のエルフなんですよ。あのナヨッチエルフじゃなくて。
え、そうなの？
俺剣術いけるよみたいな。
あ、そうなんだ。
エルフなんですけど、あのね、11の時はエルバーンって言ってたんですけど、
うん、
ちょっと14になってからなんて言うんだとかあんま覚えてないんですけどな、エルなんちゃらっていうの
は。エルフが何、じゃあどっちかっていうと戦士系ってこと。
そうですね、まあ戦士系って言ってもまあ MMO なんで、あの、うん、アタッカーとディフェンダーみたいな要素があるじゃないですか、
ね、はいはいはいはい、はい、
エルフはどっちかっていうとアタッカーの要素がまあちょっと強いのかなっていう感じですね。とあと、まあ、魔法使い系の、うん、まあ、ちびっこ種族みたいなやつで、
はいはいはい、
ララフェル、
はい、
14.5 ではララフェル、11ではタルタルって呼ばれてたやつなんですね。はい。
なんで微妙に名前変えるわけ。
あ、世界が違うからじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、あとはなんかあのガチムチな灰類肌のおっさんみたいなやつと、うん、まあ、いわゆる猫耳みたいな姉ちゃんみたいな感じですね。種族に関してはですね、
種族ってやっぱり重要なの結構。
まああんまりね、そんなに明確な差は出ないみたいですけどね。パラメータはやっぱ若干違いますけど、
ドラクエ10なんか完全に種族って見た目だけだったから、ね、
はいはいはいはい、まあそこまで見た目だけってほどはいかないですけど、うん、まあでもそんなにどんぐりの背比べみたいな。
はいはいはいはいはい。
で、あと今回はその同じヒューランの中でも、うん、ミッドランダーとハイランダーっていう2種類いて、
うん、それは平民と貴族みたいな感じ。
まあ、 あの白人と黒人みたいな。
ああそうなんだ。
まあなんで、まあそのヒューランの中でも魔法使いタイプ、戦士タイプみたいな形で一応分かれてるんですよね。
なるほどなるほど。
まあなんで種族に関してはそこまで気にしなくても、まあ戦士やりたい人は人間の戦士タイプ選べばいいし、
はいはいはいはい、
まあ、そのララフェルっていう種族的には魔法使いだけども、うん、まあ、若干戦士寄りのパラメーターっていうのもいるんで、うん、
なるほどね、
あんまり致命的ではなさそうですね。
はいはいはいはい、そういうことなんだ。 もうでもね、MMO 自体が、はい、今どうなの MMO 自体は。流行ってんの。
もう今回のね 14.5 に関してはダウンロード販売一旦停止してますし、
うん、
ソフトの再販、うん、もう出荷停止状態ですね今。
あ、そうなんだ。
予想以上のアクセスが、同時接続数が32万超え。
あ、そうなんだ、はい、すごいね。
ということで一旦もうちょっと、サーバーの改善とか、うん、そういう状況改善ができるまではちょっと一旦販売止めますということで、ストップがかかってるような状況なんで、まあ盛況なんじゃないですか。
なるほどね。ドラクエ10もすごかったからね、初回はね。サーバーなんかもう、
はいはいはい、
臨時サーバー増設増設増設みたいになって、はいはいはい、増設しまくってなんとかしのいでるみたいなね。
まあ多分それに近い状況なんじゃないですかね、
う
ん。
まあ、あと Wii の処理能力の問題もあったと思うんだけどね、はいはいはい、俺よく落ちたからね、本当に光回線なのにかかわらずおいおいみたいな。
まあね、いろいろありますよね、うん。
まあ、オンラインはそれがあるから怖いっちゃ怖いんだけどね。あ、じゃあ一応こう順調な滑り出しなんだ。
そうですね。で、まああと MMO とかによくありがちな、うん、その友達いねえと遊べねえみたいな、
はいはいはいはい、
結構あるじゃないですか。やっぱパーティー組まないと効率悪いみたいな。
はいはいはいはいはい。
そこら辺に関するシステム割りが割とよくできてて、
うん、
レベル上げたい人が行く専用ダンジョンみたいなやつがあるんですよ一応。
おお。
それどうやって申し込むかっていうと、うん、友達いる人は友達でパーティー行くんで、うん、申し込めば一発ですんなりそこ入れるんですよね、はいはいはい。でもそうじゃないソロプレイヤーとかは
ぼっちプレイヤーですか。
そう、ぼっちプレイヤーは言い直さなくていいんで、職業の構成がある程度決まってるんですよそのダンジョンに入るための。
ああ、なるほどなるほど。
でそのタンクって言われるディフェンダータイプの人が1人、うん、ヒーラーって言われる回復タイプが1人、であとダメージディーラーっていう攻撃タイプが2人っていうのを基本にして、うん、そのダンジョンに入るようになってるんですよ。
ずいぶん優しいな、なんかのアトラクションか
って感じ。そうそうそうそうそう。でそこに申し込みすると自分の今の職業に当てはまるような形で埋まってくんですよ、うん、どんどん予約が、
うん、
で4人集まったら、
うん、
さあじゃあ行きましょうっていう形で全然知らない人とパーティー組めるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。でもう要はこうぼっち同士で、
そうそう、このダンジョンをクリアするまでの中だからなみたいな、
なっていうやつができるんだ。そうそうそう、なるほどね。はいはいはい。
まあそういうのもあるんでね、結構一人も苦にならない感じですね。
なんかドラクエ10も最初は結構強制的に組ませるんですよね、はいはいはい、パーティーメンバーを組まないと、まあ、組まなくても勝てるんですけど、うん、組んだ方が楽になってて、もう組むしかないんですけど、後半行くとそのなんか傭兵つって、
はいはい、
落ちてるプレイヤーを仲間として金で雇えるんですよね、
はいは
い、傭兵としてで、うん、そのお金は落ちてるプレイヤーにちゃんと入るんですよ、経験値とお金が。だからまあ、結構ウィンウィンなシステムになって、落ちててもレベルが上がるよみたいなのがあったりしたんですよね。で、結構それでこう拾ってもらいたくて、どういう職業だとみんなから声かかるかみたいなのがあったりして、僧侶いるよみたいな、僧侶はいるんだけど、なんかマジックポイントが回復できる僧侶がいいわけですよ。マジックポイントの回復薬がものすごいお金高いんで、だからなんか結局その自分かなんかでこう杖のちっちゃいのみたいなのを持ってて、それを極めるとマジックポイントが回復できますみたいなのがあって、それを極めてる僧侶が一番
人気と
人気で、もうどこ行ってもいなくて、僧侶雇うと槍僧侶とか出てきて、槍の達人ですみたいな、回復もできますが戦いますよろしくお願いしますみたいなこうコメントがあるんですよ。
はい、
そのコメントのやつがあって、なんだ槍僧侶かみたいな、いらねえみたいな
戦闘力5かゴミ名みたいな、
そうそう差別があったりしたんですけどね。まあでもなんかぼっちプレイできるから、それもね、その一応パーティーいるように見えるんでですね、4人こうやと。
まあでも一応でもそれあれでしょ、コンピューターが操作するわけでしょ、その
やつの仲間
はね。まあ一応人間同士で遊べるっていうのが、なんかぼっちの心を癒してくれますよね。
あ、そうだね、それはそうだね。
まあ下手くそなプレイすると相手から多分死ねよこのクソだって思われてるんだろうなと思いながら。
まあでもね、確かにそうなんだけど、オンラインゲームで、こう、まあまあ、ぼっちでプレイをすること自体を否定はしないんだけど、基本的にコミュニケーション取るためにオンライン繋いでるわけじゃん。だって、そうじゃなきゃソロのオフラインの RPG 遊べばいいわけなんで、だから、 あそこをなんかこうやたらぼっちプレイに気使うデザインになってるのは何なんだろうねってよく思うんで。いや
日本人はシャイなんですよ。
あ
いやでもなかなか FF の、 そのオンラインに関しては面白い話があって、
はいはい、
日本人のプレイヤーってやっぱプレイを極めたがるやつが多いと。
プレイを極めたがる、はい、
そう、まあ、いわゆる効率プレイってやつ
ですね。あー、なるほどね。
ボスを効率よく倒すとか、
はいはいはい、
きちんと時間内にそのミッションを終わらせるとか、そういうのにこだわりがあるプレイヤーが多いから、うん、そう、サーバーがね一応日本向けサーバー国際向けサーバーみたいな形で分かれてるのは、
まあ、世界中からアクセスしてるわけじゃ、
はい、であえてその外人が日本人のすねをかじろうと思って日本国サーバーにキャラを作るとかいうことがあったっていうのがなかなか衝撃的だなと思って。
え、どういうこと？
そう、日本人のパーティーに入るとみんながうまく動くんで、俺ちょっと手抜いててもクリアできるみたいな話がバーって広がったらしくって、
はいはいはいはいはい、
じゃあちょっと行ってみようぜと。
あ、
11の時とか結構あったらしいですね。
なるほどね。
働かない外人は死ねみたいな風潮が
なんだろうね、あの効率プレイって。
まあ何に追われてるんでしょうねみんな。
まあでもそうなんだけどね、なんだろう、なんかでもあるじゃないですかそういうのって。こう自分の時もそうだったんだけど、
はいはい、
こうなんかベテランの人とかとパーティー組んじゃった時とかに、うん、こうもうその人はここ分かっとりますみたいな話になるんで、うん、
はいはい、
あの僕に任せてくださいみたいにさ、仕切り始めるわけで、それは全然構わないんだけど、なんかあの要はさ、いわゆるここのダンジョンは右に曲がりますとか、こっち行き止まりですから大した宝物ないんでついてきてくださいとかさ、こうそれはちょっと違うだろうみたいなさ。
まあそうですね、探索ぐらいはね、よっぽど致命的な罠がない限りは
ワイワイやった方が面白いのにさ。いやなんかだからすごい効率プレイの人いるっていうね、うん、
まあただ唯一ちょっとその辺の効率プレイにつながる話なんですけど、うん、その 14.5 で気になるところがあってですね、
うん、
まあ、そのいわゆるそのレベル上げダンジョンとか、うん、クエス、そのレベル上げダンジョンってそのメインストーリーを進めていくと、うん、クリアしなきゃいけない障害としても立ちはだかってく
るんですよ。はいはいはいはい。
でそのダンジョンのボス戦とかがですね、結構ギミックがいっぱいあって、
うん、
そのギミックを知ってないとクリアできないねみたいなところが多々あるんですよ。あ、
なるほどね。
で、うん、まあそのボス戦やってる時に、
まあ、ボス
に、そう、雑魚が湧く仕組みがあって、
はいはい、
その前兆が現れた時にスイッチ押しに行かないと雑魚がいっぱい出てきてボス倒せなくなるとか、
はいはいはいはい、
あのそのボスの攻撃モーション中に違うところに湧いてるオブジェクトを攻撃で潰さないとボスが攻撃して全滅必ずするとか、そういう仕掛けが結構あってです
ね。なるほどね、うん、
まあそれ知ってないとクリアできないよねっていうので。
なるほどね、まあ、それは1回か2回は死んで覚えるようになってるんじゃない
ですか。まあそうですね、まあ、自分イフリート戦一番最初のイフリート戦で5回ぐらい死にました
知らなくてい
や自分は結構あの予習していったんで、
うん、
ああそういうことだねって分かってたんですけど。
分かってたのにやられたの。
自分基本盾役のキャラをやってるんですよ。
なるほどね、
はい、盾役なんであんま攻撃力ないんですよね。
はいはい、はい、
でその攻撃モーション、ボスの攻撃モーション中に出てくるオブジェクトを壊さなきゃいけないんで、
はいはいはい、
自分一人知っててもなかなか壊せないんですよ。
ああなるほどね、
うん、で仕方ないんでもう4回目になった時にこれはダメだと思って、うん、今回は死ぬ気、死ぬつもりで行こうと思って、
うん、
ずっとチャット戦闘中にこういうセリフが出てきたらあの辺にオブジェクトが出てくるんですいませんけどそれを速攻で倒さないと必ず全滅しますっていうチャットをポチポチポチポチ打ち込んでですねめんどくせえなこのゲームはと
そういうなんかヒントは出ないわけ？
ヒントはね、まあ画面をちゃんと見てりゃわかると思うんですけど。
ああなるほどね、
まあ、脳筋プレイしてるとわからないですね。
なるほどね、なんで効かねえんだみたいな感じなんだ、
なんでこの攻撃全滅するんだみたいな感じで必死でボスを殴っているダメージディーラーの人を見ながらそっちじゃないよと思いながらですね。
なるほどね、なるほどね、面白いね。まあ、ああいうのもどうなんだろうね。もう自分なんか完全におっさんになっちゃったからさ、
はいはいはい、
こうプレイヤーとのそのリアルの年齢が違うから、うん、はいはいはい、やっぱりこう、まあ、あの世界では一応同格として遊んでるつもりなんですけど、はいはいはい、ギャップがすごいっていう、ね、
確かに、ね、
いや前組んだパーティーのリーダーとかのやつなんか本当にさドラクエ10でさ、はいはい、いやお母さんに怒られたんで落ちますとか言っておいリーダーみたいな探索中だろボケみたいなね
熱いですね
小学生かあいつはみたいな
本当に小学生
だいや多分小学生なんだ本当にすごいのいるなみたいなのでさ本当に
まあ熱いですね本当に
いやだから難しいよねああいうのやっぱ時間取るからね
うんそうですね、うん、まあだからそういう意味でまあ、今回のファイナルファンタジーはその時間っていう部分はかなりいろいろ短縮はかけてきてるんで、うん、まあちょっと新しいなとも
うでだけど街でチャットしてるだけでも時間かかるもんね、まあ、パーティーメンバー、ね、
探してる
ね探してねあと選手お願いしますとかって一生懸命言いながらこう走り回ってるんだけどさこうショートカット気に入れちゃってさ
そうですねだから前はねそれこそパーティー組むの1時間狩り場まで1時間、
はいはい、
実際狩りするの6時間とかすんげえ頭の悪いゲームだったんですけど11は、うん、
なるほどね、
まあ、その辺はだいぶ緩和されてますね、うん、本当に
まあそれが楽しいっちゃ楽しいっていうのもあるんだけどね、うん、
でもちょっとプレイヤーを選びすぎますよやっぱりそうなるとね
ああそうだねもうみんなで遊ぶってゲームじゃなくなっちゃうからね、うん結局ああいうのってやっぱりこう会話して遊ぶのが楽しいっていうかね、うん、そういう部分もあるからね多分ね
まあなんでもうその会話まで行き着かなくてもいいやみたいなライトユーザーでも遊べるようになってますね
なるほどね、
はい、
まあなんかそこは結構重要らしいね流行るかどうかね、
うん、
も
うで今 ね、
うね、うん、昔のね本当もう、うん、どうだろうね一人で遊べなくはないけどっていうゲーム多かったからね、はいはい、昔はねやっぱりねこうまあでもやっぱそういうのってあるじゃない FPS とかでもさこうあのもうクラン系の、ね
はいはい、
さあの舞台系、舞台組めますみたいなゲームだとさこう完全にいるじゃないですか、もうチームワーク取れてる人たちが、はい、でそういうとこに
あの職業軍人みたいな
職業軍人みたいな人いるじゃないですかそこに混ざると大変なことになるみたいなさ
俺以外の人間みんなクラン一緒なんだけどみたいなチームに入るとすごいいたたまれない 俺後ろからついてきますみたいな、
ね、そうだからちょっとあれもどうかと思うんだけどね、まあ、あの手のゲームってやっぱその連携も楽しみの一つだから、はいはい、やっぱり練習してるクラン、同じクランの人たちが強いのは分からんでもないし、やっぱそのためのシステムだと思うんだけどね、ちょっとこう野良プレイヤーもなんとかしてやってくれよみたいなとこはあったりする
まあそういう時は俺はもう回復薬を持ってひたすら後ろからついていきます。
ああなるほどね
回復は任せろって
そうなんだよね回復薬キャラはね結構人気がやっぱりあるよね
まあでも今回のその 14.5 に関しては回復薬すごい大変だと思います、
うん、あそうなんだ
戦闘のテンポがすごく早いんであ
間に合わないってこと
そうですね間に合わなくはないんですけど忙しいですね
ああなるほどねあれ音声チャットとか対応してないわけ
ボイスチャットは多分対応してないと思いますね
ああじゃあまだやっぱキーボードでカチャカチャカチャなんだ、ね、あれやっぱボイスチャットがあるとだいぶ楽になるよね
そうですね、
まあ、FPS とか今ボイチャがほとんど主流ですけどね、まあ、
まあやっぱ
キーボード打ってる間にスコーンとかジャックが撃たれたみたいな衛星みたいな
まあやっぱどうしてもゲーム内でボイスチャットを実装するとあのトラフィックが多くなりすぎるんで
そうなんだよね、うん、
だまあいわゆる廃人ギルドとかになるとそのゲームの外に ICQ とかを立ち上げスカイプとか ICQ とかを立ち上げて、
ね
うん、そっちでボイチャはやる
やるやるやるねだからなんか
ありがちな
そうあの画面見てると連携取ってるように見えないんだけど、はいはい、裏ですごい取られてるみたいなねあるあるある、うん、確かにねギルドとかもあるんだ、
そうですね今回ギルドに関してはフリーカンパニーシステムっていうシステムがあって
はいはい、
まあ、一応ギルドとまあほぼ同じような感じででまあそれを作って所属して、まあ、敵倒したりイベントこなしたりすると、
うん
まあ、経験値みたいなのが溜まってってその移動用のテレポが安くなったり
はいはいはいはいあじゃあギルド入るメリットもある
そうですねまあ、むしろ入った方が得ですね明らかに
あなるほどね、はい、まあでもなんかそういうのもどうかと思うんだけどねその無理くりコミュニケーション取らすみたいな得だからって
まあまあでもまあ実際醍醐味っちゃ醍醐味じゃないですかだからまあ得だからって言って入ってみたら意外と面白いねみたいな導入口としてはありなんじゃないですかやっぱり
ドラクエなんかもね完全にドラクエっていうのはその 大人数で戦った方が普通経験値が割られちゃうから大変なはずなのに増えるようになってるからですね、逆にね。だから効率が全然上がるっていう。
ああ、そうですね。その昔は横殴り問題とかあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で今回の 14.5 は横殴り問題ゼロで、むしろ横殴り推奨なんですよ。
え、どういうこと？
ですね、今回の戦闘経験値のシステムが、うん、ファーストアタックあるじゃないですか、
はいはい、
一発目殴った人は必ず最低保証 100% はもらえます、
はいはいはい、
その敵の経験値は丸々で、
はいはいはい、
で横殴りをされると、
はいはい、
横殴りした人はその敵の3分の1以上ダメージを与えれば、うん、その人も 100% もらえます、
はいはいはい、
でそういう状況なんで、横殴りされてもされた方は敵が早く死んで経験値そのままもらえるし、
なるほどね、
横殴りしてる方もダメージ与えれば与えるほど、
うん、
そのままもらえるんで、
あ、じゃあ文句を言うやつはいないんだ。
ウィンウィンの関係なんです。サンキュー
みたいな感じなんだ。ドラクエもなんかあの応援とかいうのがあってさ、
はいはい、
こう応援してあげるみたいなのがあって、なんか応援することによってこうその応援された方がパーティーが強化されるみたいなのがあってさ、まあ、挨拶代わりに応援でフレフレみたいに横でやるみたいな変なコミュニケーションが流行ったけどね。
まあまあそんな感じで、まあ昔からやろうと思えばできたことなんでしょうけど、
うん、
なかなか思い切って実装したなとは思いますね、うん、
なるほどね。稼ぎやすくなってるってこと
だ。そうですね。
あのアイテムとかはどうなの？アイテムとか。
アイテムとかはまああの武器防具に関しては、
うん、
クエストを進めていくと自動的に結構報酬でもらえるんで、
はいはいはい、
今のとこは買い替えとかでそんなに苦しい思いはしてないですね。
なんかね、ウルティマオンライン自分がやってた時なんかやっぱオンラインゲーム黎明期だったから、もう本当にルーターとかって言われて意味嫌われたんですけどね、
はいはいはい、
こうあのコソ泥のようにアイテムをこう敵の他のパーティーが倒した死体からかすめ取るみたいに、ね、めっちゃ嫌われてましたけどね。
でまああとはダンジョンに潜るとその同じ名前の武器だけど魔法の武器みたいな感じでちょっと強い装備が出たりするんで、まあそれはあのロットって言って、まあいわゆるサイコロ振ってでかい目出たやつのもんねみたいなシステムが搭載されてるんで。
ああ、そうやってみんなで割るんだ。
そうですね。でこれいいなと思った仕組みなんですけど、多分他のゲームにもついてるやつあると思うんですけど、その自分の職業向けの装備が出た時は、
うん、
ですね、ニードとグリードっていうロットの仕方があって、
うん、
ニードは普通にロットするんですよ、
うん、
でグリードっていうのは自分の職業に合ったもの、
うん、
その重戦士用の装備とかが出た時に自分が重戦士だとできるんで、
うん、
ちょっと結果が多分良くなってるはずなんですよね。
なるほどね、
うん、だからそういうシステムもあるんで、あ、よくできてるなとは思いますね。
なるほどね。やっぱりこういろいろなオンラインゲームの問題点みたいなのが少しずつ改善されてってるんだね。
だまあ改善つうかもう遊びやすく遊びやすくですよね、やっぱり。
なるほどね。なんで FF14 は最初からこの、まあ、14.5 がもう多分正式なやつですきりみたいな感じで通されると思うんですけど、
はい、
前のやつは何だったっけ、あの大叩きされてなんか社長が交代してみたいなのありましたけど、
でもやっぱ納期の問題なんじゃないですかね。
なんかもろ外注っぽかったもんね、前のやつね。
だってなんかテキストに中国語
もあるもんね。そうそうそう、なんだっけ、なんか有名なのあったよね、なんかファイナルファンタジーのこれ中国語で書くとこうなるんだみたいなやつでさ、なんかこれでこれはなんだみたいにユーザーが突っ込んだら、スクエアエニックスの回答が、いやいやいや、グローバル化を目指して、こういうのもありじゃないですかね、みたいな。
ねえ
わ、みたいなさ。
まあね、いろんなね、問題が。
まあなんだろうね、やっぱりこう、ちょっと甘く見すぎてね、オンラインゲームをね。
まあ、まあ、やっぱり人件費をケチったんじゃないですか ね、
多分
ね、14の開発に関しては、
うん、収集つかなくなったんだろうね、
はい、
うん、どうなんだ、ファイナルファンタジーはやっぱりこっち路線でやってくんかな、また。
ああ、どうでしょう。ああ、そうだ、その路線的な話で
い
くと、
はいはいはい、
ファイナルファンタジー12ってあったじゃないですか。
ありましたね。
あのシステムがですね、その 14.5 のメインフレームになってそうな感じがするんですよね、実は。
ああ、そうなんだ。
なんかね、結構いろんな仕組みっていうかインターフェースが結構近いんですよ、うん、ワープポイントの表現の仕方とか、マップの区切りの表現の仕方とか、はいはいはい、あとターゲットカーソルって言って今どの敵が自分をターゲットにしてるとかいう表現の仕方とかがそのまんまなんですよね。
あ、 12ってそもそもどんなやつだったっけ。自分全然
です
ね、遊んでないから分かんないんだけど、
12はですね、どんなやつかって聞かれると、主人公の滑舌が悪くて叩かれたとかいうのしかパッと出てこないですけど、
点2とはまた違うわけですでしょ。
点2ではないです。
高田久美が主題歌歌ってたやつ
ではないです。
点2でしょあれ。
12はですね、フィールドでエンカウントせずにやっぱ戦闘するタイプのファイナルファンタジーで、
ちょっとシームレスバトルみたいな。
もともとオンラインで出したかったんだけども、やっぱ予算が合わないっていうのでクローズドタイトルになったやつです。
主人公男だったっけ。
主人公バーンって。
全然わかんない。
主人公影薄いんですよね。
なんか有名なところでいくとライトニングさんとかいるけど、あれは13なわけですよ。
主人公よりもバルフレアっていう海賊っていうか空賊の男キャラの方が有名ですね。
あ、なんか飛空艇とか出てくる話だっけ。そうそうそう、12は。
ふさ耳の竜騎士みたいなやつと
コ
ンビ組んでる海賊の方が多分
いた。いたね。全然やってねえからな、ファイナルファンタジーも。もうなんかやろうって気を一切起こさせてくれないんだよね、はい、なんかもう。
まあ、ファイナルファンタジーは毎回システムが変わるんで、
うん、
そのとっつきにくいですよね。
ああ、まあチャレンジしてってるって、うん、いやそうなんだろうけどね。し、あとなんて言うんだろう、こうなんか世界観が全然魅力的じゃないというか、
はいはいはい、
まあなんか中二病全開っていうか、これでどうしろって言うんだみたいな。
それが、だがそれがいい。
だがそれがいい。いやー。
うん、中二病全開だ、だがそれがいいぐらい言ってくださいよ。
いや、やったら面白いのかもしんないけどね、もうなんかやりたいと思わせてくんないっていうかさ、はいはいはい、12なんてもう多分中古で相当安いでしょ、だってあんな。
ああ、もう1000円あれば。
1000円あれば、もうそんなレベルになっちゃって、はい、12あんま話題になんなかったなと思って、なんか点2とかの方がむしろ頭に残ってる。
そうですね。うん、12は、まあ、自分結構好きでしたけどね。
あ、そうなんだ、はい、12も結構長かったりはするの。
長いですね、あれは。
あ、そうなんだ。
多分普通に遊んで50時間60時間ぐらいかな、多分。
なるほどね。ファイナルファンタジーもね、だからね、まあそうなんだよ、時間考えると今からやろうとは思わないな。
そうですね。
もう心の中の自分の場合はこうセブンより前しか遊んでないからですね。はいはいはい、完全にね、5とか6とかその辺の思い出で終わってるんでですね、はい、ファイナルファンタジー
は、はいはい、
こう俺の中の FF は終わったみたいな。
あ、恐ろしい。いやいや、まだまだこれからですよ。
いや、だからまたなんか遊びたくなるようなの出してほしいんでね、うん、なんか今のまあ、プロデューサーっていうか、デザイナーさんがそうなのかわかんないけど、はいはい、デザインとかも気に入らないしさ、なんか
キャラクターデザイン、
キャラクターデザインが、うん、全然なんだろうね、CG のリアルな顔って言えばいいんだけど、すごいのっぺりしてるじゃない、はいはい、なんてね、逆に。
まあ、日本的な感じのキャラが多いのは確かに。
そう、もっと悪強いの出してよ、みたいなさ。
はいはい。
なんかアフロの面白黒人とかどうでもいいわけよ、自分に言わせるよ。それじゃないだろう、みたいなさ。
あ、そっちはダメですか。
ダメですね、それはね。なるほどね。まあだからオンラインゲーって言われてもね。ちなみに月額いくらぐらいなんですか、はい、あれは。
ですね、1400円ぐらいですね。
ああ、でパッケージも買わないといけないんでしょ、でも。
そうです。パッケージが3000円ちょっとぐらいで、まあ1ヶ月無料がそれはついてます。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。まだドラクエもね、フルパッケージで1ヶ月無料はついてたけど、
はいはい、
あと毎月1000円だからね、うん、やっぱりね。まあオンラインゲームの魅力ってそこだと思うんだけどね、こう遊んでもらってる間お金を取れるっていうね、はいはい、飽きたらお金取れなくなるみたいなとこなんでね。まあ、システムも嫌だって人いるでしょ、だから、まあ、課金の話じゃないんだけどさ、
毎月の払うのが嫌だ
みたいな。そうそうそうそうそう、うん、
まあ自分とかは結構今回のファイナルファンタジーに関しては良心的な価格だなと思いますけど、ね、僕はあんまりあの基本無料って好きじゃないんですよ。
はいはいはいはい、
なんか運営に逃げられてる感じがして、
はいはいは
い、いや俺はちゃんと遊びたいから金は払うけどちゃんとしたもんよこせって、はいはい、
なるほどね、なるほどね。まあそうだよね、基本無料とかだと文句も言いにくいもんね、無料だしみたいに、
文句言う筋合いじゃないじゃないですか。
そうそうそう、
でそうなったら、ああやっぱダメだったねって、もうやめるしかない、
やめるしかないからね。そうなんだよね。まあだからそのね、なんだろう、まあ前回のジョジョオールスターバトルとかの時も話したんだけど、はいはいはい、結局だから課金とか嫌ってる人とかって考え方古いと思うんだよね、すごいね。
あ、なるほど。
要はもう昔の買い方じゃないですか、フルパッケージで買って遊ぶみたいなさ。逆にいろんなこう今あのゲームのその売り方あっていいと思うんですよね。だから基本無料から課金で取っていくタイプもあれば、そのフルパッケージで買った上に追加で取るっていうパターンもね、長く遊べるようにうちも頑張るんでお金落としてよっていうのもあるだろうし、
まああとそのゲームの仕組みとして、すごい、まあプログラムにしても機械にしても複雑になってるじゃないですか、
はいはいはい、
昔と違って、はいはい、で昔だったらスーパーファミコンって肩代わり0回ですよ、あれ。
ああまあまあね、
中のチップはね積み替わってますけど、
はいはいはい、
それでもほぼ0回なんですよね。でもほらプレステ3とかってもうすでに2回変わってるわけじゃない、
まあ、しかも性能も上がってるからね、昔のとね、うん、比べてね。
そういう中でやっぱ不具合の対応とかをするわけじゃないですか、うん、ある意味そういう長く遊ぶコンテンツっていうのは、うん、だからそういう意味ではやっぱ月々の料金発生して追加コンテンツ修正パッチっていうのは、うん、プレイヤーとメーカーでウィンウィンの関係なんじゃねえのかなと思うんですけどね、
うん、思うんだけどね。でもやっぱ嫌う人は嫌うからね、うん、ダウンロードコンテンツ商法とか言うじゃない、はい、だからあれも良くないのはさ、じゃあ例えば3000円で最初売りつけて、うん、後半のショー遊ぶには1000円払ってくださいみたい
な。
あ、
なんですか、アスラズなんとかの話。
はい、まあまあ、だからそういう風にやるのも一つあるでしょ、だから。アスラズラースなんかも、じゃああれがフルプライスなのか、うん、まああの、パッケージとその後のダウンロードコンテンツ込みでいくらなのかっていうさ、はいはい、その要は、もうこんだけ払ったからじゃあね、明確にこんだけで遊ばしてくれみたいなとこなんだと思うんだけどね。その要は最終的にいくらかかってるかわかんないのが嫌だっていうのが、いわゆるこう課金とかの 後付けのダウンロードコンテンツを嫌う人の考えでしょっていうこと。
いや、単純に金払いたくないんじゃないですか。
いやでもさ、それ言ったらじゃあお前も中古に売るなよとかあるわけじゃないですか。だってそれは、
あ、それはそれ、これはこれでしょ、そういう文句を言う人はきっと。まあ、まあ個人的には信用ならんというか信じられないですけどね、そういう人たちは。
そうだからさ、なんかいろんな取り方があっていいと思うし、うん、気に入らなきゃ買わなきゃいいだけで、うん、そのどれもそんなにえげつないやり方はやってないと思うの、ゲーム業界もさ。そのやっぱり、
まあ、
今実験なんでね、どこまでついてきてくれるかとかさ、そうですね、そういう段階でさ、こう、メーカーとユーザーの信頼関係を作っていく上
で、それで、まあ、高負荷実験をよくやるのがバンダイナムコなんて戦いやすいですよね、そうそうそうそう、あそこはね。
だから前も言ったよね、鉄拳なんか基本無料だけど、はい、格闘ゲームのコインの代わりにやっぱり課金させて遊ぶ、はいはいはい、ゲーセン感覚で家で遊べますよみたいなのやってるわけだし、だああいうのも実験だよね。さすがに鉄拳のナンバリングはしないっていうのはやっぱりおっかないからだと思うし、だからもうちょいダウンロードコンテンツとかもね、うまくやっていけばいいと思うんですけどね。だからもうエンディング金払わないと見れないって言うとさすがにえげつない気は確かにするけど、おまけのね、キャラとか装備とかダンジョンが出てくるのはいいんじゃないのって思うんだけどね、自分なんかね。まあ、なんて言えばいいんだろうね、こう、いくらだったから買うとかっていうの、なんかやらしいじゃないですか、結局のところ。それがやりたかったらもうその対価払ってやればいいだけの話だし。そう。
だからまあ最近でこそね、やっぱその体験版だなんだかんだか結構充実してるんで、
はいはいはい、
前もってどういうゲームって分かるじゃないですか、ある程度トレーラーにしろプロモーションにしろです
ね、出てるね、
うん、やっぱそれがなかった時代の感覚のまんま今の体制に文句言ってる人はちょっと、まあおかしなことになるでしょうね。
まあだってファミコンの時なんか本当にさ、クソゲーいっぱいつかまされてるわけじゃん、我らもね、
一時期
あんな5000円するわけね、パッケージとかの絵とさ、まあ、ゲームグラフィックとパッケージね、もう全然違ったわけじゃん、当時としてはね。だけども、期待して買ったら、なんじゃこのクソゲーみたいなさ、はい、 あとこうなんかあの他のアメリカので大ヒットとかさ、パソコンゲーム業界からの資格とか言われて買うと全然違う移植具合になっててさ、なんじゃこりゃみたいなのあるわけだから
ありますね。
だからまあ難しいとは思うんだけどね、やっぱお金払い続けるっていうのが嫌なのかなっていうのはあるんだけどね。
まあ自分の中じゃその課金をもう極端に嫌がる人は1円も払いたくないんだろうなと見ましたんですけどね。
まあまあまあね、そうだと思うよね。だってああいうのって結局こうほらなんだろうね、楽しむのにお金使って、うんうん、それがもう刹那的な使い方じゃないですか。課金なんて例えば、はいはい、そのコンティニューするために金入れるとか、うんうん、次の時間がたまるのが待てないから金入れるとか、もっと言うならもう楽して強いアイテム取りたいからレアガチャをするとかでしょ、うんうん、だから、うん、まあ社交心云々とは別問題でね、それってやっぱりまあなんだろう、こう暇な人はいいかもしれないけど、社会人とかになるとあることじゃないですか。時間ないからちょっと効率的に行きたいなとか、まあ、だって下手したら俺モンハンも別に買わせてくれって思うもん、装備課金で強いのもう
フロンティアなんかそれあった、レンタルみたいなのがあったっぽいですけどね。
フロンティアはねあるんですけど、だからもうなんか大人の人ばっかりはもうその課金装備の成金装備って言われてるんで固めてる人がいるんですよ。なんかただあれはなんか色が違うかなんかで、こいつ金払ってますって分かるようになってるっていうね。分かったかって、貴様らのサーバー代は俺が払ってやってるんだぞぐらいの感じでプレイしないといけないっていうね。まあだから重課金棒の人とかいるけどね。まあだからどっちがいいかだよね。その課金でストレス買ってるんだからいいと思うんだけどね。要は例えばせこせこやったらものすごい何十時間も張り付いてやって手に入れるとしたら、それこそやっぱストレスじゃないですか、逆にこう。
まあそうですね。
マメなわけですよ。あのこう何時間で回復するから次はこう何時間後にチェックしてそれをやらないと効率よくいかないわけじゃないですか。ああいう無課金で遊ぶ人とか。だからなんだろうね、そこなんだと思うんですけどね。うん、まあ、必ずやっぱりこう MMO とかでも出てくる問題なんですけど ね、 まあだからそれはもうなんかお金で解決みたいなのありだと思うんですけどね。それゲームの世界ですから。
まあまあ趣味ですからね、ゲームは。
そうそうそう、
どこまでお金使うかはもう個人の采配なんで。
そうそうそうそう、
人が金使ってるか何してるかね、別にいいじゃんと。俺が一杯1000円の酒飲もうが何しようがいいじゃんっていうのと変わらないんじゃないかと思うんです
よね。そうそうそう、変わんない
変わんない変わんない、うん、で、まあね、その課金に対してどうこう言ってる人は1000円の酒を置いてる店なんかあるのはおかしいって言ってるようなもんだと個人的には思ってますけどね。
そうなんだよね。まあだから前なんか楽楽さんともそんな話になって、自分はすごいあの女の人とのデートに例えたんだけど、要は課金怒る人とかってさ、要はサービスとかが停止になったら、
はいはい、
そんないくら課金してもデータだけだから抹消されるわけじゃないですか、はいはいはい、サーバーとゲームと一緒に、だから、はい、無駄になったとかって言う人いるんだけど、うん、でもその時楽しんだでしょって話で、はい、それに文句言うってことは、うん、デート代返せとかプレゼント代返せってい いう話になるとものすごいちっちゃい人に見えてくるでしょってこと。
そうだね。
だからそれと同じなんだよねって。だからなんでソーシャルゲームだと文句言うくせにみたいなさ、考えてみるとものすごいちっちゃい話してるよねみたいな。その時楽しんだんだからいいじゃんって、それはもう腹立ってっていうね。
まあでも、まああえて問題発言しますけど、うん、多分そういう人は実際女の人と別れたらそういうことを言うと思うよ。
ダメじゃん。
まあもっと言うと、多分そういうことを言う人は童貞なんだと思うよ。
いやだからそうなんだよね。だから、なんて言えばいいんだろう。こう、まあまああるのはわかるんだよね、潜在的に。はいはい、例えば今こうデータでダウンロード販売とかも、なんか手元にソフトがないと嫌だみたいなね。まあ、いろんな考え方があると思うんですよ。中古で売りたいからっていうので言ってるのかもしれないし、っていうのはあるにしても、でも、ね、その、なんだろう、ダウンロードのメリットもあるわけだから、そっちでもいいんだけど、やっぱりそういうのは、嫌悪するみたいな人もいるわけで、敬遠する人もいるわけですから、っていうのはあるんですよね。まあだから、ファイナルファンタジー、14なんかもやっぱ国産のオンラインゲームの中じゃ一番ヒットしてもいいぐらいのもう。
まあポテンシャルはありそうですけど、うん、まあ今後アップデートのペースがどうか次第じゃないですか。今確かレベルがマックスキャップが50まで、うん。
レベルキャップ最近多いね。ドラクエなんかもう半年後だったからね、解除されたのがね。
まあなんかそこまでは割とサクサク上がるっぽいんですよ
ね。あ、なるほどね。
自分が始めて2週間までならないぐらいですけど、うん、もうレベル30ぐらいまで上がったんで。
あ、そうなんだ。へえ、なるほどね。まああとちょっとね、頑張ってもらわないとスクウェアエニックス自体がどうにかなっちゃいそうな雰囲気もあるから ね、 そ、 ねそれ
ね、ちょっと屋台骨を ね、 ねしっかり、
あのこうスクエにまたやってるプーゲラーみたいに笑う人もいるんだけど、ね、やっぱドラクエとかファイナルファンタジー出す会社がなくなっちゃうって本当にゲーム業界の ね危機かなと思うんだよね、うん、前回のねもうアトラスが大変なことになってるみたいなのと一緒でさ、はいはいはい、やっぱりもうあんまりね、ゲーム業界に夢も希望もなくなっちゃうのもって思うからね。だから慌てて今いろんなその課金も含めた、ね、まあ、お金の回収の仕方っていうね、モデルが今問われてるところだと思うんでね。はい、まあまあ、そんな感じ で、
で、ね、
はい。ちょっと脱線しましたけどね。
まあちょっと今後も期待ということで。
はいはいはい。
まあ、多分しばらくは続けるんで、
はい、
まあ、パンデモニウムサーバーでエマノンさんを見かけた方は、ぜひ次やらせてください
ということでですね。はい、やってる人はね、ぜひね。あ、プレイヤーネームエマノンだよ。
あ、ですです、
はい。
エマノンエルダーさんという人が、多分テコテコ歩いてたら。
なるほどですね。はい。はい、まあ、あの、可愛がってあげてください。
そうですね。いろんなエモーションとかがあるんで。
あ、そうなんだ。
つくとかですね。
ああ。
踊るとかいろいろあるんで。
なるほどです
、ね。いろいろ見かけたら遊んでやってもらえる。
なるほど。わ、はい、かりました。はい。まあ、そんな感じで、じゃあ、ちょっと、ファイナルファンタジー14ですか。なんかサブタイトルの名前わかんないですけど、自分も
14、神聖エオルゼア、エゼルオア、なんかそんな感じ、
はい、なんかそんな感じをお送りしました、はい、はい、お送りしたのはスピと
エマノンでした、
はい、皆さんさよなら、
さよなら。